江戸川乱歩作白昼夢。あれは白昼の悪夢であったか、それとも現実の出来事であったか。晩春の生暖かい風がおどろおどろとほてった頬に感じられる蒸し暑い日の午後であった。用事があって通ったのか、散歩の道すがらであったのか、それさえぼんやりとして思い出せぬけれど、私はあるバス停の見る限り、どこまでもどこまでもまっすぐに続いている広い埃っぽい大通りを歩いていた。洗いざらした人獲物のように白茶けた商家が黙って軒を並べていた。三尺のショーウィンドウに埃でだんだら染めにした小学生の運動シャツが下がっていたり、碁盤のように仕切った薄っぺらな木箱の中に、赤や黄や白や茶色などの砂のような種物を入れたのが店いっぱいに並んでいたり、狭い薄暗い家中が天井からどこから自転車のフレームやタイヤで充満していたり、そしてそれらの殺風景な家々の間に挟まって、細い格子戸の奥にすすけた御神灯の下がった二階屋が、そんなに両方から押しつけちゃ嫌だわという格好をして、ボロンボロンとわいせつな三味線の音を漏らしていたりした。あっぷくちきりきあっぱっぱーあっぱっぱー、お下げをほこりでお化粧した女の子たちが道の真ん中に輪を作って歌っていた。あっぱっぱーという涙ぐましい旋律が霞んだ春の空へのんびりと蒸発していった。男の子らは縄跳びをして遊んでいた。長い縄のつるが粘り強く地をたたいては空に登った。田舎島の前をはだけた一人の子がぴょいぴょいと飛んでいた。そのありさまは高速度撮影機を使った活動写真のようにいかにも悠長に見えた。時々重い荷馬車がゴロゴロと道路や家々を振動させて私を追い越した。ふと私は行く手に当たって何かが起こっているのを知った。14、15人の大人や子供が道端に不規則な半円を描いて立ち止まっていた。それらの人々の顔には皆一種の笑いが浮かんでいた。喜劇を見ている人の笑いが浮かんでいた。ある者は大口を開いてゲラゲラ笑っていた。好奇心が私をそこへ近づかせた。近づくに従って、大勢の笑顔と際立った対象を示している一つの真面目腐った顔を発見した。その青ざめた顔は、口を尖らせて何事か熱心に弁じ立てていた。ヤシの工場にしてはあまりに熱心すぎた。宗教家の辻説法にしては見物の態度が不謹慎だった。一体これは何事が始まっているのだ。私は知らず知らず半円の群衆に混じって聴聞者の一人となっていた。演説者は青っぽいくすんだ色のセルに黄色の角帯をきちんと締めた風采の良い、見たところ相当教養もありそうな四十男であった。かつらのようにきれいに光らせた髪の下に、中高のらっきょう型の青ざめた顔、細い目、立派な口ひげでくまどった真っ赤な唇。その唇が武作法に椿を飛ばしてバクバク動いているのだ。汗をかいた高い鼻、そして着物の裾からは砂ぼこりにまみれた裸足の足がのぞいていた。 俺はどんなに俺の両母を愛していたか。演説は今や校長に達しているらしく見えた。男は無量の感慨を込めてこう言ったまま、しばらく見物たちの顔から顔を見回していたが、やがて自問に答えるように続けた。殺すほど愛していたのだ。悲しいかな、あの女は浮気者だった。どっと見物の間に笑い声が起こったので、その次の、いつよその男とくっつくかもしれなかったという言葉は、危うく聞き漏らすところだった。いや、もうとっくにくっついていたかもしれないのだ。そこでまた前にも増した高笑いが起こった。俺は心配で心配で、彼はそう言って歌舞伎役者のように首を振って、商売も手につかなんだ。俺は毎晩寝床の中で女房に頼んだ。手を合わせて頼んだ。小生。どうか誓ってくれ。俺より他の男には心を移さないと誓ってくれ。しかし、あの女はどうしても私の頼みを聞いてはくれない。まるで商売人のような巧みな狡態で、手練手管で、その場その場をごまかすばかりです。だがそれが、その手練手管がどんなに私を引きつけたか。誰かが、ようよう、ごちそうさま、と叫んだ。そして小生。皆さん、男はそんな繁盛などを無視して続けた。あなた方がもし私の境遇にあったら一体どうしますか？これが殺さないでいられましょうか？あの女は耳隠しがよく似合いました。自分で上手に言うのです。兄弟の前に座っていました。言い上げたところです。きれいにお化粧した顔が私の方を振り向いて、赤い唇でにっこり笑いました。男はここで一つ肩をゆすり上げて見栄を切った。濃い眉が両方から迫ってすごい表情に変わった。赤い唇が気味悪くひん曲がった。俺は今だと思った。この好ましい姿を永久に俺のものにしてしまうのは今だと思った。用意していた千枚同士を、あの女のにおやかな襟足へ力任せに叩き込んだ。笑顔の消えぬうちに、大きい糸切り歯が唇から覗いたまんま、死んでしまった。にぎやかな広告の楽隊が通り過ぎた。大ラッパがトンキョウな音を出した。ここはお国を何百里、離れて遠き満州の。子供らが節に合わせて歌いながら、ぞろぞろとついていった。諸君、あれは俺のことを触れ回っているのだ。マガラ太郎は人殺しだ、人殺しだ。そう言って触れ回っているのだ。また笑い声が起こった。楽隊の太鼓の音だけが男の演説の伴奏ででもあるようにいつまでもいつまでも聞こえていた。俺は女房の死骸を五つに切り離した。いいかね。胴が一つ、手が二本、足が二本。これでつまり五つだ。惜しかったけれど仕方がない。よく太った真っ白な足だ。あなた方はあの水の音を聞かなかったですか？男はにわかに声を低めていった。首を前に突き出し、目をキョロキョロさせながら、さも一大事を打ち明けるのだと言わぬばかりに、三七二十一日の間、私の家の水道はザーザーと開けっぱなしにしてあったのですよ。 5つに切った女房の死体をね、人だるの中へ入れて冷やしていたのですよ。これがね、皆さん。ここで彼の声は聞こえないくらいに低められた。秘訣なんだよ。秘訣なんだよ。死骸を腐らせない。死老というものになるんだ。死老。ある遺書の死老の項が私の目の前にその著者のカビ臭い絵姿と共に浮かんできた。一体全体、この男は何を言わんとしているのだ。何とも知れぬ恐怖が私の心臓を風船玉のように軽くした。女房の油ぎった白い胴体や手足が可愛い老細工になってしまった。
はははは、お決まりを言ってら。お前それを昨日から何度おさらいするんだい？
誰かが不作法に怒鳴った。おい諸君。男の調子がいきなり大声に変わった。俺がこれほど言うのがわからんのか。君たちは、俺の女房は家出をした、家出をしたと信じきっているだろう。ところがな、おい、よく聞け。あの女はこの俺が殺したんだよ。どうだ、びっくりしたか。わはははは。断ち切ったように焦声がやんだかと思うと、一瞬間に元の生真面目な顔が戻ってきた。男はまたささやき声で始めた。それでもう女は本当に私のものになりきってしまったのです。ちっとも心配はいらないのです。キッスのしたい時にキッスができます。抱きしめたい時には抱きしめることもできます。私はもうこれで本望ですよ。だがね、用心しないと危ない。私は人殺しなんだからね。いつおまわりに見つかるか知れない。そこで、俺はうまいことを考えてあったのだよ。隠し場所をね。巡査だろうが刑事だろうが、こいつにはお気がつくまい。ほら、君、見てごらん。その死骸は、ちゃんと俺の店先に飾ってあるのだよ。男の目が私を見た。私はハッとして後ろを振り向いた。今の今まで気のつかなかったすぐ鼻の先に、白いズックの費用意、ドラッグ、受け合い薬、見覚えのある丸ゴシックの書体、そしてその奥のガラス張りの中の人体模型。その男は何々ドラッグという称号を持った薬屋の主人であった。ね、いるでしょ？もっとよく私の可愛い女を見てやってください。何がそうさせたのか。私はいつの間にか費用院の中へ入っていた。私の目の前のガラス箱の中に女の顔があった。彼女は糸切り歯をむき出してにっこり笑っていた。忌まわしい老細工の種物の奥に真実の人間の皮膚が黒ずんで見えた。作り物でない証拠には一面に産毛が生えていた。スーッと心臓が喉のところへ飛び上がった。私は倒れそうになる体を危うく支えて、被用衣から逃れ出した。そして男に見つからないように注意しながら群衆のそばを離れた。振り返ってみると、群衆の後ろに一人の警官が立っていた。彼もまた他の人たちと同じようにニコニコ笑いながら男の演説を聞いていた。何を笑っているのです？君は職務の手前それでいいのですか？
あの男の言っていることがわかりませんか。嘘だと思うなら、あの庇応院の中へ入ってごらんなさい。東京の街の真ん中で、人間の死骸が晒し物になっているじゃありませんか。無神経な警官の肩をたたいて、こう告げてやろうかと思った。けれど、私にはそれを実行するだけの気力がなかった。私はめまいを感じながら、ひょろひょろと歩き出した。行く手には、どこまでもどこまでも果てしのない白い大道が続いていた。陽炎が立ち並ぶ電柱を、海藻のように揺すっていた。